聖書をお読みいたします。聖書はルカによる福音書の第12章の28節と29節、132ページです。ルカによる福音書の12章の28節と29節、新約聖書の132ページです。ルカによる福音書第12章の28節29節、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むな。以上です。昨日レストランで、お孫ちゃんたちと食事をしていたんですが、ちょっと気になったことがありまして、何が気になったかっていうと、お昼ご飯を食べながらですね、今日の夕食何にしようかって話してて、これまあうちだけかもしれませんけど、よくあるなって、今晩何をですね食べようかっていうですね。で、人間というのはですね、たった今食べていてもですね、夜のことを思い悩む、そういうものだなというふうに思います。まあ微笑ましいと思えば微笑ましいんですけどもですね、そんなことで思い悩むよりも、今出されて食べてるものを感謝して味わって食べた方がいいのかなとちょっと思ったりもします。まあ、何を食べようか何を着ようかと思い悩むよりも、それを与えてくださってる神様に感謝するという、ああ神様ありがとうございますというふうにですね、その食事を感謝していただいた方がですね、夕食に何をおいしいものを食べようかと考えるよりも、もっとおいしく食べられるんじゃないかなというふうに昨日は思っておりました。で、今日の聖書を見てみますと、簡単に言えばですね、神様が作られた世界に神様が作られた私たちがいるということでしょう。そして全てのことは神様が導いてくださる、それははっきりしていることです。だから余計なことで思い悩むな、夕食は夕食の通り神様が与えてくださる、まあ、それは、素晴らしいっていうか、恵まれたことで何週間も一食しか食べれないことを思うとですね、多分そういうことに思いを馳せて感謝しなさいということなんだろうなと思います。で、イエス様は空の鳥、野の花をですの例えを話されてですね、単に鳥を見てみなさいとか花を見てごらんって言われたわけじゃないでしょう。天と地のすべてのものを見なさい、神様が作られたものをすべて見なさい、それは神様の御手の中にあるものだ。もっと言えば私たちはですね、神様の御手の中でしか生きることができない、私たちを作ってくださった神様と共に生きることしかできない、もっと言うならば神様に従う生き方しかないのだということを、実は本当は今日はおっしゃっているのではないかなというふうに思うのです。昔私の、高校生時代の頃にですね、アイドル歌手といえばですね、いろんな方がおられましたけど、その中に、香港からやってきたアグネスちゃんというのがいましたですね。非常に舌足らずな歌でですね、ひなげしの花かなんか歌っていたんですね。でも彼女はですね、その後いろんな対談とか、ユネスコの問題とか、いろんなことを社会問題に関わっておられるんですね。で、僕らはですね、歌っている彼女しか知りませんけど、ある時インタビューをですね、見ておりましたら、彼女はこういうふうに言ってたんですね。で、私は童謡を歌うのが大好きなんだって。で、中国の童謡と日本の童謡は違う、中国の童謡っていうのは親を歌ったものが多いんだ、でも日本の童謡っていうのは自然を歌ったものが多いんですよねって。あんまり童謡をそういうふうにして思って聞いたことないかなですね。確かにそうなんですよね。自然の風景を歌った童謡が多いですね。親を歌った歌もありますけどですね、しかし自然の方が多いかなと思います。で、彼女は日本の童謡の中で何の童謡が一番好きかっていうと、チューリップが好きだって。で、そのチューリップは咲いた咲いたチューリップの花がですね、赤白黄色どの花見ても綺麗だな、これって素晴らしいことなんですよねって、インタビューで言ってたんですね。で、何が素晴らしいのかなと僕も思ってですね、当たり前のようにですね、チューリップにはですね、いろんな色があってですね、どの花見ても綺麗なんですね。 でも彼女はこう言ったんですね。もしチューリップが赤ばっかりだったらですね、赤しかなかったら面白くないでしょって、赤と白だけでもつまらないでしょって、第三の色黄色、第四の色青色って、そういうのがあるから実はチューリップっていうのはですね、素敵なんだと私は思う。まあ、そこから人種の問題とか差別の問題についてですね、彼女は語り始めたんですね。まあ、そうだな、赤いチューリップばっかりじゃですね、つまらないし、赤と白だけでもつまらない、赤と白とそして黄色があるから素晴らしいって、この歌を歌ってる、まあ、その3つ目の黄色っていうことに目を向けることができるかっていうふうに話してたんですね。でこれを聞きながらですね、横にいた牧師さんがですね、もう一つ言えばいいのにねって、何を言えばいいんですかって聞いたらですね、神様は赤白黄色を全部作られたっていうことですね、だからみんな平等にですね、実は人格っていうのを大切にしなきゃいけない、人を大切にしなきゃいけないと言えばいいのにねっておっしゃってて、でもその中にはいろんな言葉が含まれてんじゃないんですかねと僕なんか思いました。で私たちを創造された神様っていうのは私たち以上のことをですね、実は知っています。私たちが知っている以上のことを知っておられる、まあ、助けもあるし試練もあるし笑いもあるし涙もある、だからですね、私たちはそのことを通して語られる神様の御言葉を聞かなきゃいけないというふうに思いますし、そのことに対して私たちにしてくださっている神様の御業っていうのをやっぱり見なきゃいけないなと思います。まあ、ちょっとしたことが起こって思い悩みですね、苦しみ悩むですね、でも悩んだからといってそれが解決されるわけではないでしょう。そうであれば無駄なくですね、無駄な悩みは避けて神様に委ねて祈って、今私たちに語られていることは一体何でしょうか、そういうものを聞く信仰というのがやっぱりそこでは大切なのかなと思います。悩みというのは神様が全てですね、捧げてよい、受け取ってくださるというふうに聖書は書いてあります。神様は喜んでその重い悩みを受け取ってくださるのであれば、まず祈ることから始めることかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはすぐ思い悩んでしまいますけれども、すべてのことを知っておられる神様に委ねて祈って、神様に従う生き方の中でその思い悩みをどうか解放してください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷寄幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も暑い中でありますけれども、守り、楽しい日々を過ごすことができるように、神様の恵みのうちに置いてください。病床にある方々、死に直面している方々、また悩みのうちにある方には、どうかイエス様が寄り添って御言葉で励まし癒してください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。